次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。佐沼サンビーチは40年以上地元で愛された施設である。跡地の利活用にあたっては、民間の採算性ばかりでなく、しっかりとした計画性、持続性を備え、人が集まる県政地域の拠点施設とすべく検討してほしいが、所見は、との質問に対し、県は、同施設が地元の人々に長らく愛されてきた施設であるという認識を持って、費用負担や経営計画のあり方を含め、跡地の利活用についてきちんと検討していきたい、と答えました。次に、新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金が減額補正されているが、理由は？との質問に対し、県は、統計資料などを参考に積算をしたが、もともと休業要請時間帯に営業していない店舗など、統計では把握しきれない部分もあったため、当初の積算額からの乖離が生じた、と答えました。他に、RPA の予算規模と成果、筑波国際会議場の管理運営なども質問しました。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーションの略語で、ソフトウェアロボットの活用により、業務の効率化を目的として、定型的な事務作業を自動化することを言います。次に、防災環境産業委員会。今後、増加が予想される在宅避難者に対し、支援物資をどのように提供するのか、との質問に対し、県は、県マニュアルで支援物資の配布方法を掲示するなど、多様な手段で情報提供することとしている。市町村では、防災行政無線などで情報発信しており、在宅避難者にも支援していることを伝達するよう市町村に働きかけていく、と答えました。次に、今後どうデジタルを活用していくのかが重要で、特に人材育成が大事だが、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、昨年度から IoT、AI 等活用人材育成講座を実施し、経営者向けにデジタル知識習得のワークショップ、技術者向けに AI や IoT の仕組みの理解やデータ分析を学ぶ講座を実施している、と答えました。他に、茨城アマビエちゃん登録促進事業、ダイバーシティ推進センターの今後の取り組みなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。保健所の建て替えには時間がかかり、財源も必要となる。整備計画を策定して取り組むべきと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、今回の新型コロナウイルス感染症により、保健所の庁舎や人員の問題が浮き彫りになったと認識している。今年度中に、保健所庁舎の整備等に係る基本方針を策定する。また、人員確保にも努め、保健所の機能強化に取り組む、と答えました。次に、茨城アマビエちゃんの通知を受けた場合は不安になる。安心のためには、公費で検査ができるようにすべきと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、感染者と通知を受けた方の店舗利用時間が全く異なる場合もある。通知を受けた方への分かりやすい説明に努めていく、と答えました。他に、あすなろの里再編整備関連事業、子ども病院の老朽化・共愛化への対応なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。京水は期待の梨品種である。特性をしっかり PR し、トップブランドに育成すべきと考えるが、戦略は、との質問に対し、県は、 厳選した果実を千引屋などの高級店で販売し、ブランドイメージの定着を図るとともに、テレビなどのメディアでの情報発信により、全国的な知名度向上を目指す。合わせて、糖度などの出荷基準の厳守など、産地指導により品質管理を徹底すると答えました。次に、農地の集積・集約について推進体制の一層の強化が必要と考えるが、県の対応は、との質問に対し、県は、県、農地中間管理機構、市町村、農業委員会など関係機関一体となって、担い手や貸し出し可能な農地の情報を収集・共有して、効果的・効率的な集積・集約化に努める。また、農業委員会事務局の体制拡充を支援すると答えました。他に、農業用ハウスの強靭化対策、日立の輝き、販売促進の取り組みなども質問しました。日立の輝きとは、県が開発したデュロック種オス豚、ローズ D1 を活用して生産する銘柄豚のことです。平成30年12月から販売を開始し、筋肉内の脂肪含量が高く、柔らかく旨味や香りの良い肉質が特徴です。次に、土木企業委員会。効率的な道路メンテナンス事業を実施するため、新技術の活用推進が重要であるが、本県の点検分野における新技術の活用状況は、との質問に対し、県は、土木研究所と点検分野の新技術活用にかかる共同研究を行っており、試行的に橋梁やトンネルでドローンや点検ロボットなど新技術を用いた研究を行っている。実績を積み、さらなる活用に取り組む、と答えました。次に、危機管理対策として、限られた人員の中で事故や災害時における浄水場の応援体制の整備をどう考えるのか、との質問に対し、県は、災害時には人員が不足するため、建設業協会など外部からの応援体制を整備している。また、浄水場ごとに勤務経験者のリストを作成し、状況に応じた応援人員の振り分けなどの体制を整備していると答えました。他に、公共事業の平準化、観光振興に資する海岸部の土地利用なども質問しました。最後に、文教警察委員会。新型コロナウイルスの影響により、生活不安やストレスによる DV 事案の増加が懸念されているが、対応策は、との質問に対し、県は、今後も感染防止対策による新しい生活様式という従来とは異なる環境が続くことから、DV 事案の潜在化を防ぐために、あらゆる警察活動における端緒情報の把握と的確な対応に努めていく、と答えました。端緒情報とは、事案の手がかりとなる情報のことです。次に、コロナ禍における児童生徒の相談体制について、SNS 相談の通年化を含め、体制を一層充実させるために、今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、電話や SNS など多様な受け皿を用意し、児童生徒の SOS をより確実に受け止め、迅速に対応することが何より重要である。SNS 相談の通年化は、今後の状況や相談内容などを踏まえ検討していく、と回答しました。他に、偽電話詐欺対策、学校サポーター配置事業なども質問しました。